すんのかいと思ったらせんのかい、すんのかいと思ったらせんのかい、せんのかい、ドリルすんのかい。ということで今回はスッチーの話ですね。データスッチーの話でしょ。
ああそういうことか、
はい、全然ピンときてなかったでしょ。
スチュワードの話ね。
そう、データスチュワードでしょ。
はいはい、
スチュワードでそうスッチーでしょ。
そうだね、
スッチーといえばドリル線の回でしょ。
そういうことか。まさに
そう、今回はまあ2024年以降どんどん流行ってきそうなデータ業界の職種の一つ、
うん、
データ基盤寄りの話に近いデータスチュワードっていう職業、なんか激アツだってたっちゃんが言うので、
はい、
がっつり解説してもらってますと。まあ今回も毎回毎回ビデオポッドキャストで撮ってますけど、最高のスタジオで収録しております。
おしゃれですよ。
今回は株式会社フービの渋谷のスタジオで撮らせていただいて、もうかなりかっこいい感じに仕上がってるんで、ぜひ YouTube とかあとはビデオポッドキャスト Spotify で聞けるので、
はい、
ぜひチェックしてみてください。それではどうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今日は何でしょう。
今日は前回のエピソードの最後にちょろっと触れたデータスチュワードっていう仕事、
スッチーさんね、
2024年流行るんじゃねと予言した
あれね、
あれの話をしていこうと思います。
いやそう、ちょっと気になったから、
はい、
プラン変更で、
うん、
もうスチュワード博士、
聞き慣れない言葉。
いやマジでそうよ。
これね、データ分析屋さんの、まあ、職種の一つになってくる、むしろもう世界的にはこれが一般的に使われてるっていう仕事なんですよ。
データアナリスト、データサイエンティスト、
うん、
データエンジニア、データスチュワードみたいな。
そうそう、だからここら辺の整理を、まあ、今日しながら、大事な仕事だよねってところを、まあ、伝えられたらいいなと思ってい
て、はいはいはいはい、はい、
ちょっと話していきたいんですけど、あのデータ、まあ、僕らデータサイエンティストとデータアナリストでやってるじゃないですか、
うん、
でこの人たちって基本的にデータを使ってなんか仕事をしてるんですよ。
そうだね。
データアナリストはデータからビジネス判断とか、
そうだね、
っていうサポートをしていくっていう仕事をしてると思うし、
うん、
データサイエンティストだったら、まあ、データから価値を見つけたりインサイト、何か洞察を得るみたいな、
うん、し、なんならこうそれを使ってレコメンドとかっていう武器まで作るみたいな、
うんうん、飛び道具作るみたいな話を以前のエピソードでもしたと思うんですけど、ね、うん、まあ、つまりデータを使う人たちなんですけど、逆にその使うデータってどっから来てんのっていう、
はいはいはい、
ここのデータを作ったり準備したりっていう人たちもいるわけですよ。
まあそうね、エンジニアの方々が基盤の人たちとか、う
ん、まあ確かに会社だったら基盤の人たちとかデータマートの人たちとか、
うん、そうそう、
いろんな言い方すると思うんですけど、まあ、データをシコシコ作ってる人たち
そうね
がいて、
ね、あれってなんでシコシコなんだろうねいつも思ってる俺。でもみんな言うんだよね、
シコシコ。
そう、
確かにね、
すごい大人が真顔でシコシコって言うんだよね
そうだね、
でもみんな言うよね。
まあ言うね。
なんでそのデータを作るっていうののさ擬音としてはさ、あんまり俺はしっくりきてないの。桃がどんぶらこって流れてくる時のどんぶらこぐらいピンときてない。
嘘でしょ、むしろどっちもピンとこない。
え、なんで桃見てどんぶらこって、あ、どんぶらこだってなんないでしょ。
いや、川で流れたらどんぶらこでしょ
いや、なんないでしょどんぶらこにはならないよ。
そこはもう幼少期から刷り込まれてるから。
あ、そういうこと？潜在意識に。
そうそう、
潜在意識にデータをシコシコ処理するの刷り込まれてない。
じゃありょっちはデータをシコシコ言ってる大人を見たらニヤニヤしちゃうんだね。
そう、
いや少なからずシコシコ作ってるんですよ。
シコシコか、
はい。でそのデータを作ってる人たちもいますよっていうところで、
うん、
データサイエンティスト、データアナリスト、データ使う側の人たちにとってその使うデータの質とか、
うん、
どんだけ綺麗なデータを使うかってめっちゃ大事なんですよ。
大事だね。
そう、 本当だよ。
結局ここの質がいいものを使えばどんな分析技術を使おうともいい結果が出てくるのは分かってて、
うんうんうん、
よく言われる言葉にゴミから得られる結果はゴミだみたいな、
うん、
なんかガーベージインガーベージアウトみたいな、
そんなんだ
っていう言葉があって、ゴミみたいなデータ使ってもそこでどんなにこねっくり回しても出来上がるのはゴミみたいな、
SDGs のアンチテーゼみたいな言葉だね
まあそうだね、結局ゴミ使うなんて話だ、
うん、リサイクル、じゃリサイクルしてもゴミはゴミだぞっていう、
いやそういうこと、ううよくないじゃん、
そ う, うそういうことを言いたい
違う
所詮ゴミだと、
所詮ゴミなのに、でもデータに関してはゴミみたいなデータからいいものは生まれない、まあ頑張ってやってる人はいるんですけど、うん、そこにその頑張ってゴミからいいものを作るのももちろんいろんな分析技術使ったりしてある程度のものはできるけど高級品はできないわけですよ、
うん、まあ、そうね、
そうだから使う素材となるデータの質を担保するってめっちゃ大事で、ここに本気で取り組むためには、はいはいはい、まあ、大きく3つのなんか要素があるよみたいな話があって、
はい、
人とデータとシステム、この3つを力を入れて揃えましょうっていう考え方、
うんうんうんうん、
でその、まあ、人っていうのはいわゆるその知識を持った人たちを揃える、データをどうやって整理すればいいか、きれいに蓄積すればいいかっていうところ、そこに入れるデータもちゃんといいもの入れましょう、でそこの入れるデータってシステムの中に入れるんですけど、そのシステムちゃんと作りましょうっていうところで、
アーキテクチャーですね、
そう、でここのシステムをよくデータ基盤とかって言われていて、
あー、じゃあデータ基盤っていう言葉は今日の話で言うと結構一部なんだ、
そうそうそうそう、
あー、なるほどね、
データ基盤はその要素のいいものを作っていくための要素の一つっていう風な考え方をしていて、
うん、
でこのデータ基盤ってじゃあ何なんだっけ、どうやったらうまく作れるんだっけっていうところを、
はいはい、
が結構肝になってくる、
うんうん、
でここ結構僕らデータ使う側にとってはあんまり意識せずともデータ基盤のチームから得られる結果だけをもらって、
そうだね、確かに
データをこねくり回してるからあんまり気にすることないんですよ、日頃の仕事の中で。
確かにありがたみを少し失っているかもしれない。
いや、そうなんですよ、仕事してる中でデータ基盤大丈夫かなって思うこともたまにあったり、
まあまあまあ、まあ、
どういうふうにデータ生成されてるんだっけって考えた時にあんまり知識ないなと思って最近勉強してたんですよ。
あら、 そっち側に行こうとして
る
の。
いや、行こうとしてるというよりかは興味があるっていうまだフェーズ、
うんうん、
そこちゃんと理解しておくことってデータ使う側にとっても大事だよねって思っていて、
そうね、
で勉強すればするほど実は面白いことが分かってきたっていうのを紹介していきたくて今日はこの本を持ってきました。
何ですかそれ。
実践的データ基盤への処方箋っていう、
うわー、なんか売ろうとしてるタイトルだな。
いや、でもね、データ基盤を勉強するには何がいいかって、まあ、何人かのコラムとかを見ていると結構これがおすすめされていて、初学者にはすごくいいよっていう。
あ、そうなんだ。
結構いろんなユースケースが出ていて、あの勉強になっていて、
なんかあんの面白い、こういうことかみたいなユースケース。
あのデータの持ち方っていうところ、あ、まあ、じゃあ一個紹介すると、
横持ち縦持ちとかそういう話、
あっていう話もある。そのデータって結構抽象的な話で、よく知られてるのは Excel とかで扱うようなテーブルデータ、あれもあの行と列っていうのがあって、
うん、
そのデータのその用途によってその列で管理した方がいいのか行で管理した方がいいのかっていう話があったりするんですよ。
ありますね。
分析に使うようなデータだったらいわゆる列で管理した方が効率的にデータをこねくり回せるし、うん、なんかトランザクションって言われる履歴的なデータをどんどん蓄積していくんだったら行で管理しようとか、
はいはいはい、はい、
まあ、結構初歩的な話だけど、ここを意識しないでそのデータベース作っちゃうとめちゃめちゃ遅いなんかデータベースができちゃうとか。
あれってスピードの問題なんだ。
スピードの問題と、あとはまあ管理するその更新とか削除とかそういうなんか操作をする時の、まあ、手間、
うんうんうん、
とかそういうコス、いわゆるコストになる部分が大きい。
なるほどね、はい、うん、
っていう話があったりとかっていう結構まあ技術的な内容が書いてるんだけど、まあ、そこからいくつかピックアップして 話していきながら、まあ、最初に話したその中でデータスチュワードってどういう仕事をしてるかっていう話
気になるわ。
行きましょうか、はい、
目指すかもしれない。
目指すかもしれない。
今日を機に。
そうですね。この本で結構僕勉強になったなと思うのが、
うん、
データ基盤の中にデータをどう入れるかっていう話で、
はいはいはい、
我々が使うデータが出来上がるまでって大きく3段階でデータが分かれているのがいいよねって今結構通説になっていて。
3段階
そう。
え、
なんかデータっていろんなとこから取得できるじゃないですか、
うん、そのアプリの、例えばアプリとかあったらそのアプリ上の例えばボタンのクリックとかっていうログデータとか。
そういうこと。そうそうそう、そういうこと。もう本当にカメラで撮った映像とかもデータになるだろうし。
ああそっか、構造化データだけじゃないパターンもあるのか。
そうそうそう、
音声データとか
も。そう、ね、もう世にはデータが溢れてるわけですよ、
うん、
でその世に溢れてるデータをまずは集めなきゃいけない、収集しなきゃいけないっていうフェーズがあって、
うん、
我々が使うためにはねっていう最初のとりあえず生のデータを入れておく場所っていうのがあります、
うん、
ここをデータレイクって呼ばれてるんです。
はいはいはいはい、はい、一時期からさ、なんか データレイクとデータベースとみたいな、なんか言葉のあれ出てきたよね。
あ、結構混在してるんですよね。データレイク、ね、今日ここで紹介するのはデータレイク、データウェアハウス、
うん、
でデータマートっていう、
うんうんうん、それが3つ。
この3つが。
ああ、そういうことか。そこね、一回悩んでめちゃめちゃ調べたことあるわ。
ここが意外とシンプルに整理されていて、
へえ、
そう、一つずつ言っていくと、そう、生のデータをとりあえず入れるのがデータレイク。
うん、湖ね。
湖、だから湖にとりあえず何でもぶち込むみたいなイメージで。
消費者金融ね。
そうなん。そうなん。
レイクってあったよね。
あ、そういうことか。アコムの競合ね。
そうそうそう、は
い
はいはい、アコムアイフルレイクね。
そうそうそう、
湯水のように金が溢れてくるっていう意味でレイクなんだろうなと俺は思ってた。
あ、そういうことなんだ。
お金の湖。
なるほど。
違うのかな。
ファンテンじゃないんだね。
ファンテンは出なきゃいけないじゃん。
そうそうそうそう、
噴水じゃん。
噴水。
いや、じゃあもうある、そこに組みに行くだけ。
あ、そういうこと。
そう、
金はあるから取ってけよみたいな。
そうそうそう。
あ、そういうことか。
返せよっつって。
いや、違う気がするんだけどな。
違うのかな。
わかんないけど、まあとりあえずそのデータレイクに今回は生のデータを入れておく場所が、
うん、
まず1段階目、
うんうんうん、
で次にあるのがデータウェアハウスって言われていて、
倉庫だね、ウェアハウスは。
そうだね、生で入ったデータを、まあ、整理して置いておく場所。
うん、
これはトランザクションのデータだよ、履歴データだよとか、
うん、
これはなんか商品のマスターテーブルだよとか、
うん、
それ生のデータをとりあえず整理したり、あとは前処理をしておく、同じようなデータがあったら片方削っておく、重複を削るとか、
うん、
クレンジングをしてなんか欠損してたら埋めておくとか、
はいはいはい、
とりあえず整理をしておく場所をデータウェアハウス。
だから容量は結構でかいわけだね。
でかいでかい。で次にデータマートっていうのがあって、ここを、うん、我々データ分析屋さんは使いに行くんだけど、もう使われるデータを置いておく場所。
はいはいはいはい。
例えば履歴のデータに対して商品のマスターテーブルをくっつけて我々が使うとか、うん、1日単位の履歴データを1ヶ月に集約して置いておくとか、
うんうんうん、
まあ、それぞれの使い方に用途によってバラバラだけど、とりあえず使えるデータを置く場所、
はい、
この3つで整理しましょうっていうのが結構今主流になってる考え方。
まあそうだね。でも結構なんか整理されてると、うん、IT 系の会社だったらもう結構そこは切り替わり切ってる感じはあるんじゃないかなと思うけどね。
大きな会社はもうすでに多分こういうデータ基盤のプロがいるから、
うん、
そうやってデータをちゃんと管理しようっていう仕組みができてるはずで。
そうね。しかもなんかちょうどこうクラウドとかにがっつり移行してとかってなると、
うんうん、
そのクラウドのプラットフォーム自体がそういう立て付けに沿うように作られてたりもするじゃん、
うん、そうそうそう、いろんな商品製品があるんですよね。
そう、 AWS の S3 のパッケージがあってそこの上にとか、うんうん、Google も Google クラウドストレージの上にビッグクエリがあるから、
うんうん、
ビッグクエリで読みに行く間にマートみたいなのを作っておいてとか、
うんうんうん、
っていうのでなんとなくこう基盤を、基盤っていう言葉がなんか今日すげえふわっとするけど、
はいはい、
その作り上げてるクラウドのシステムである程度それが実現されるようにもうなってるような気もする、
うん、まさにもう 今はこのデータ基盤を作るときはクラウドを使うべしって言われるぐらい、
うん、
その、まあ、拡張ができるからクラウドのサービスを使うことでどんなデータの容量にも対応できるし、
湖をでかくすることができるってことだよね。
そうそう、
倉庫も増築できるしね。
そうなんだよね。だからクラウドの各サービスを組み合わせてデータ基盤作っていくっていう。 Amazon の S3 はまさにオブジェクトストレージで、あれはデータレイクにあたる使い方をすべきもの、
うんうんうん、
GCP のクラウドストレージ感もいわゆるデータレイクとして使うみたいな、そういうイメージですね。
はいはいはいはい、
そう、だからデータレイクって一個なんか抽象的な概念で、そこにあの当てはまる、まあ、サービス製品がいろいろあるよっていう、そういうイメージですね。そこをうまくこう整理してちゃんと言葉を使わないとデータ基盤の人とコミュニケーションするのめちゃ難しくなるみたいな。
ああ、なるほどね。
そうそう。
だからめちゃ勉強になる話じゃない。
データ分析屋さん、意外とデータ基盤の中身知らない人も多いと思うし、僕も知らなかったんで。
俺ね、なんかめちゃめちゃ調べたな、その時。いや、なんか普通に仕事で基盤の人とかと話す時に、
うん、
最初めっちゃ戸惑って。その時なんか一回全部整理した。
いや大事ですよね、こういうタイミングが。
まあ困った時にやればいいんだけどね。
まあそうね。そう
けど、まあ知ってるに越したことはないよね。
越したことはないと思う。だし、まあ自分たちが使ういわゆるデータマートの部分って、うん、ちゃんと整理できてるんだっけっていうチェックも必要だと思ってて、
あ
結構ここ怪しくて、データウェアハウスとデータマート混在していて、なんかまだ整理されてないデータを使ってたり、
うん、
前処理クレンジングできてないデータウェアハウスの状態をそのままデータ分析に回すみたいなケースってあって、
これ
で結構非効率的なことをしているっていう。
それはその例えば SQL とかで構造データ触るときに無駄なスキャンをしてしまうような構造になってたりとか。
あ、そうそうそう、何回も同じような処理を繰り返し前処理でも流しちゃってるとか。
なるほどね。そうするとじゃあ実行容量もかさ増しして、
うん、
お金も無駄にかかっちゃうみたいな。
あ、そうそう、っていうことがありえるから、まあ何かここのデータ基盤の知識必要だよねっていうのがあったり、
はいはい、
まあ、あとはあの いわゆる POC 回すタイミングとか、
うん、
そのまだシステムがちゃんと出来上がってない時ってお客さんからとりあえず生データをもらって、
そうね、
でその生データを直接データ分析に使うっていうケースもあるんだけど、うん、ゆくゆくはデータ基盤にその生データを入れていくみたいなフェーズができてくるから、そこを意識してどういう前処理をしなきゃいけないんだっけっていうところを実はデータサイエンティストが入って考えるっていう機会もあったりするんですよ。
どうやって使うかを先行して考えておくってことね。
そうそうそう、だからなんかどういうふうにデータベースこの後作っていけばいいんだっけみたいなところって、まあ、無意識のうちに仕事としてやってるけど、データ基盤の人たちにあの教えてあげたりとか、
うんうんうん、
ナレッジをこう伝えてあげるみたいな機会があるから、ここって結構大事で、できる人できない人いるなと思って。
むずいね。そうそうそう。基盤が整った状態で仕事をずっとしてる人には気づけないポイントってことだ。
ポイントですね。でもまだまだそんなちゃんとデータ基盤整ってるところってそんなに多いとは言えなくて、
まあそういうところに IT コンサルとかが入ってくるんだろうね。
そうなんですよ。
だからあの人たちは結構そういうののスペシャリストっちゃスペシャリスト
で、ね、ああそうですね、
IT コンサルというかそういう受託系のデータサイエンティスト、うんうんうん、だからブレインパッドの人とかめちゃめちゃ詳しい人多いんじゃない。
いや多いと思うな。
ね、
そうなんです
よ。受託系はそうだよね。だからゼロからの立ち上げプロジェクト立ち上げ一緒に入るとかはあるし、うん、
うんうんうんうん、でそんな中でそのデータ基盤の人たちとデータサイエンティストデータアナリストをつなぐ間に入る仕事ってやっぱり必要だったりするよねって言われてきていて。
そうだね。
どういうふうにデータを保持しようかとかどう使おうかとか。
まさかそれが
ここがデータスチュワードって言われる人。
かっこよくないな響きが
いわゆるミッションなんですよね。架け橋になるような仕事。
あ
ーデータブリッジとかの方がいいのかな。
ER つけたでしょブリッチャー
そうそうそう。まあでももうなんかアメリカとかでは普通に職種としてあって、
へえ、
求人もあったりするような仕事で。
求人まであるんだ。給料高いのかな。会社によるよね多分そのポジションってさ、
うん、
そこがいないとマジで全てが崩壊するって経営陣が理解してると多分その子の給料ってめちゃめちゃ高くて、
そうそうそう、
まあどうせ動きゃいいからみたいな、
うん、
エンジニアをないがしらにしがちな会社に行くと、
はい、
多分安いよね。
安いね。だからデータリテラシーどんだけあるか、
うん、
データのこの基盤をどんだけリッチに、リッチじゃなくてもいいのかな、正しく作るかっていうところに感度が経営者ないと、そこの必要性、データスチュワードの必要性を感じないっていうところがあって、
じゃあデータサイエンティスト、データアナリスト、データスチュワードの給料のバランスとかを見ると会社の雰囲気が分かって、
ああそうかもしれないですね。
選びやすいかも
しれない。選びやすいかもしれない。そうなんですよ。でも少なからず、まあ、今後 の、 あの流れとしては、うん、やっぱデータちゃんと確保して蓄積しようねみたいな、
お
DX していこうって話あるじゃないですか、
うん、
じゃあ必要じゃん、データを正しく管理できる人たち。まあ、スチュワードって意味を言うとお世話役、執事っていう意味があって、まあ、スチュワーデスのスチュワード。
スチュワーデスは女の意味が強いと思ってたけど、そんなことないのか。
いや、その通り。スチュワーデスは女性に対して言う、フランス語なのかな、もしかしたら。
あ、そうなんだ。
ドイツ語なのかな。
あ、じゃあスチュワードはむしろ男っぽい男性名詞なのかな。
男性名詞。
あ、じゃあ差別やん。
いや、まあまあね。でも、うん、もうさ、あれじゃん、看護婦とか言わないじゃないですか。
あ、だから違う、その男性名詞女性名詞があるものをそもそもタイトルにつけるのがダメっていう流れだよね。
まあ日本はそうだね。
そうそうそう。だから看護婦じゃなくて看護師にしたのは性別性をなくすわけじゃん。
うんうんうんうん、
スチュワードはなんかもしかしたら無性別なのかもしれない。
無性別で使いたいっていう意図でスチュワードに統一なんじゃない？
ああ、なるほどね。
うん。
じゃあデータスチュワーデスと呼んでもいいわけだ。
まあ呼んでもいいな。まあ、そこに女性の意を含めてしまうと、なんかあえてそう言われてる差別じゃんって思われたら、もうセクハラよ。
セクハラ。そうそう、セクハラです。
そうです、そうです。
ポリコレ。
いや、そうなんですよ。で、まあスチュワードっていう言葉が、これスチュワードっていう仕事があって、あのレストランとかで使われるんですけど、うん、まあ、ホテルとかかな、食器を管理する人たち、
うん、
あのシルバーを、
うん、
綺麗にしたり、どういう食器を使うかみたいな選んだりする職種があって、その人たちスチュワードって言われていて、
へえ、
そう、まさにでもそういうメインの料理を作る人たち、シェフがまあデータサイエンティスト的な立ち位置なわけで、
はいはい、
で食材がデータって考えた時に、まあ、それをサポートする、料理をサポートしたり、よく見せたり、
うん、
っていう、 こう周りを固めるような、
へえ、はいはいはいはいはい、
仕事をする人たちなんですよ、
ね。基盤だもんね。
基盤っていう、まあなんか意味合い的には似てるかなって。
あ、そんな人いるんだ。
そうっていう仕事が、まあでも日本だとまだデータマネージャーとか、
そうね、
っていう仕事で言われてるし、
データプロダクトマネージャー、
そうそう、
データエンジニアもそうなのかな。
メルカリとか LINE だったらもうデータマネージャーっていう名前でこのデータスチュワードの仕事をしてるっていうのが。
あ、そうなんだ。
言われてるような仕事なんですけど、まあやってる内容は今お伝えしたようなデータの、まあ、周りサポート執事をしている、
めちゃめちゃ
重要な役割がありますよっていうところ
なんですね。今からだからスタートからそこを目指すのもありっちゃありなのか、
うん、まあありなんだけど、この本読んだりいろいろ調べてる中で思ったのは、いや、むしろデータサイエンティストかデータアナリストを経験した人の方がめっちゃ価値出せるんじゃないかなと思っていて、
先の使い方が分かるからってこと。
そういうこと。
なるほどね。
なんかまだデータ基盤とデータ活用するサイエンティストの間に溝があって、ここのコミュニケーションコストめっちゃあるなっていうのを日々感じているんで、
まあ、あるだろうね。
これをデータサイエンティストができるようになる、データスチュワードの仕事できるようになると一気に幅広がるし、
おう、
なんか今後のキャリアアップにつながるポジションになるんじゃないかなと。
なるほどね。ビジネス寄りに寄せていく、
うん、
前なんかプロダクトマネージャーっていうロールになんかデータアナリスト、データサイエンティスト行くかもみたいな話をしてたけど、そっちか、テック、よりテック寄りに行くというか。
そうだね、テック寄り。
そっちはどっちかっていうとビジネス寄りに寄せていくスキルセットだから、
うんうんうんうん、
データ分析かける事業推進とかになってきたのに、
はいはいはい、
データ分析×データ保守、データ管理みたいなところになってくると、また見える世界がある、
世界がありますね。
あ、勉強になるね。
いいですね。プロダクトマネージャーなのか、データマネージャーなのか。
もしそのままそっちにたっちゃんが行った場合は、完全に俺とこう逆方向だよね。
そうだね。ビジネス寄りなのかテック寄りなのかみたいなところ。
内積取りたい
角度が必要ですね。
そう
そう、内角が
最大化できる
はい、っていう、まあ今日はね、こういうデータスチュワードっていう仕事があって、まあ、データサイエンティストのとかアナリストの今後のパスとしては
いいね、
ちょっと面白い一個選択肢になるんじゃないかなってところの紹介に なりましたと。
じゃあもしそれで面白くなってハマって、
はい、うん、
僕スチュワードになるってなったら、
はいはい、
宣言してね。
宣言しましょうか。
僕スチュワードになる。
わかりました。そうですね、じゃあちょっと今後のキャリアの、まあ、一個選択肢として僕もちょっと取り入れて、もうちょっと調べていきたいなと思います。
そうね、
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、ちょっとね、じゃあ前回なんかツイッターのコメント X のコメントありがてえなっていう話をしたところから、まあ逆に Google のフォームでもコメントいただいてますというので、俺結構びっくりしたコメントがあったので一個紹介していきたいと思います。コワーカーネーム〇〇さんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。私立大学で会計の教員をしているものです。どえらい人が聞いてるじゃない。第37回のベイズ推定で紹介されていた財津先生ですが、以前は富山県警の科学捜査研究所に在籍していましたが、2020年から目白大学心理学部に転じられました。へえ、近いな。東京だよね、目白大学。
池袋の近くですね。
うん。警察でも心理での採用があります。うんうん、心理学では統計学を使うので数少ないですが、統計に通じた専門家がいらっしゃいます。私は会計学の一部に監査論という分野があり、その教育や研究をしています。会計学と不正は大きなテーマです。私の研究過程で財津先生とは若干やり取りをしたことがあります。私自身は完全な文系でデータサイエンスの知識乏しいですが、犯罪不正行為の特定やそうした行為の防止にデータサイエンスは役立つと思います。いきなりの長文の連絡となり恐縮です。これからもポッドキャストで勉強させていただきます、と。
ありがとうございます。
すごい、大学の先生が聞いてんだってよ。
恐縮ですね。
恐縮越至極みたいなやつだ。ね、これでも結構ね、あんまりなんか評判としては出てこなかったけど、
うんうん、
個人的には結構好きな回ではあった。警察回、ね、
ベーズ推定って難しい概念だけど、結構具体例を交えると分かりやすくて、
そうね、
勉強になりましたよね。
うん、これはね面白かったから、
うん、
そこに食いついてくれたのはちょっと嬉しいですね。
うんうんうん、
前回のさエピソードでさ、そのなんか広まってくれたらいいなみたいな話はしたけど、
はい、
実際こういう人に届いてんだったら別に伸びなくてもいいんじゃねえかなって思う部分もあるよね。
なんか一般受けじゃなくて
ポッドキャストだし。
はいはい、そうですね。
そう、
ありがたいですね、こういうコメント、うん、しかもこういう立場の方からいただけるっていうのは。
教員だったよ、
すごいな。
俺もだから大学教員って外で言ってる時、こんぐらいすげえやつだと思われてるわけだ。もっと言おう。
まあ言うと同じぐらい、まあ、キャラも出来上がっちゃってるから。
そうだよね、なんか真面目そうな人だもんね。
ねえ、すごい。
まるまるさん、まるまるさんっていう名前だからね。
うんうんうん、うん、
いやでもいいんじゃない。だからこれで、そう、2024年はちょっと業界浸透っていうところも考えてるので、
はい、
あの今ねデータ利活用しまくってる会社の人、
うん、
結構声かけさせてもらってまして、
お、出演依頼。
うん、新年ね、それこそ4月までの間は結構面白いゲスト、ちゃんと会社とのタイアップみたいな感じで見せれる内容が、
はいはい、
多いんじゃないかなと。
おー、それは嬉しいですね。
だ、そうするとそのデータ活用してる会社の人とかにもまた聞いてもらえたら嬉しいし、
うん、
その会社にデータ目線で興味を持つっていうきっかけになったらいいしみたいな感じで、うんうん、もうねポッドキャスト、あ、いいよ全然出るよみたいな感じで有名なところいくつか言ってくれてるんで、
現場のデータ分析屋さんが、
そう、
出てくれると。
そうですね。
おお、それは熱いっすね。
そうだ、そうするとどうやってデータ使ってるかみたいなのを、まあ、僕ら目線以外のところからやれるから、うん、ぜひ楽しみにしててほしいですね。もう実際 OK だよって言ってくれてるのだとサンさん、
おお、名刺管理の。
そう。
すごい。
本当に。この間ミーティングしてきました。
おお。
そう。あとは日程調整をちょっと新年にして。
楽しみだな。
出てもらいたいなと。
サンサンは本当にデータ活用すごいうまくいってる会社だなっていう印象もあるし。
本当だよね。
国内のデータ分析コンペとかも企画していて。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。結構今ね。
データサイエンティストからのさ、支持強いよね。
強い。
サンサンって。
国内のデータ、優秀な本当にすごいデータサイエンティストとかがガーッと集まるような、
ね。
激アツコンペとかをやって、イベントやってるような。
それを。
いいですね。
呼びます。
楽しみにしてます。
あとは、これね、俺結構楽しみにしてんだけど、ボイシーね。
ボイシー。
あ、で、そうだ。多分、このエピソード公開されてる時には、うん、ボイシーでも聞けるようになってます。
おぉ、広がった。
番組。はい。ボイシーね、もともと、俺、ボイシー聞いて音声いいなって、ポッドキャストと同時期ぐらいに思ってたから。でも、一時期とか倍率、何倍だっけな ?100 倍とかじゃ聞かないぐらい。なんか、ちゃんと、ボイシー側から認められた人しか配信できんみたいな、ちょっとプレミア感のある。
誰でもできるわけじゃないんだよね、ボイシーはね。
ポッドキャストより敷居の高いというか、配信側としては。はい、で、それで宇宙話も結構、序盤に声かけてもらって、
うん、
もう3年ぐらい配信してんのかな、
うんうん、
ってなってんだけど、今回ね、隣のデータ分析屋さんもご連絡いただきまして、
はい、ありがとうございます。
ボイシーで配信させていただくことになりました。
はい。
で、その流れで、ボイシーの俺、クリエイターページめちゃめちゃ好きなのよ。
ほうほう。
アナリティクスのページがあって、
うん、
正直 Spotify for Podcaster、
うん、
ダンチ、ダンチで良い。
あ、そうなんですね。何が見れるんですか？なんか違うのが見れるんですか？
そう、そのボイシー特有のボイシーの中だけの分析の結果っていうのが見れて、
うんうんうん、
でどうやってフォロワー数が伸びてとかっていうダッシュボードがクリエイターごとに全部用意されてる。っていうそのダッシュボード作ってるツールも俺前の仕事で触ったことあったりして、
はい、
ちょっとねボイシーのデータめちゃめちゃ好きだからそれを使ってクリエイターとどういうコミュニケーションを取ってるのかみたいな話をボイシーの人にはしてもらおうかなって、う
ん、めっちゃじゃあデータ活用進んでますね。
そうそうそうそう、
っ
ていうので結構ここら辺の話は 1,2 ヶ月の間にガンガンと出していく予定なんで、
はい、
ちょっと楽しみにしておいていただけたらと。狭く深く
突き刺していきましょう。
いきましょう。
はい、
はい、ということでそんな感じですかね。
はい、次回
はその予言の回でも話したけど、
うん、
もう音楽データ伸びるなっていう、
こすろうと
こすります。
はい、
PDCA を回していくので、
はい、
次回は2022年2023年の Spotify のトレンドから見る音楽業界の流行りとヒットの法則みたいな、
うんうん、おー、
前回は YOASOBI に注目したけど、今回はなんかまあ固定のアーティストいくつかピックアップしながら Spotify っていうプラットフォームでどうやって伸びていくかみたいな、
うん、
そんな話をちょっとしていこうかなと思ってますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。
はい、隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったらフォローレビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントを寄せください。それじゃあまた。
バイバーイ。